最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。
こんにちは。2026年6月8日月曜日、パーソナリティのはるかです。今日のオープニングトークは世界海洋デーについてです。毎年6月8日は私たちの生活に欠かせない海の恵みや海洋環境について考える日とされています。最近は海洋プラスチックごみの問題や気候変動による生態系への影響など課題もたくさんありますよね。でもテクノロジーの力でこれらの問題解決に取り組む動きも活発になっています。例えば AI を使ったゴミの自動回収システムや海洋データを観測するドローン技術など、本当にいろいろなアプローチがあるんですよ。未来の美しい海を守るために私たちに何ができるか少し考えてみるのもいいかもしれませんね。さて、今日のポッドキャストではまず前半でオープン AI の大きな動きや AI と俳優の権利に関する新しい契約、そして気になる経済のニュースをいくつかピックアップします。後半ではウェブ開発の世界に大きなインパクトを与えそうなクラウドフレアによる買収のニュースを深掘っていきますよ。それでは気になるニュース、一緒に深掘っていきましょう。まずは AI の世界から目が離せないニュースです。ヤフーニュースによると、 OpenAI が対話型 AI チャット GPT について過去最大の刷新を計画しているとイギリスのフィナンシャルタイムズ紙が報じました。記事によると、これは単なるアップデートではなくて、チャット GPT をスーパーアプリに進化させることを目指しているそうなんです。具体的にはプログラムを自動で書く機能や人間の代わりに作業をこなす、いわゆる AI エージェントとしての機能を強化するみたい。これが実現すれば、チャット GPT に来週の出張の手配よろしくって頼んだら、飛行機やホテルを予約してカレンダーに予定まで入れてくれるみたいなことが当たり前になるかもしれません。この大きな刷新の背景には株式上場を見据えた収益拡大の狙いがあるようです。特に収益性の高い法人向けの市場に力を入れて、競合であるアンソロピック社に対抗していくという再編の一環だと伝えられています。この情報はオープン AI の現職及び能登従業員十数人の話として報じられていて、かなり信憑性が高そうですね。チャットボットから始まったサービスが私たちの仕事を積極的に助けてくれるパートナー、いわば OS のようなプラットフォームに変わろうとしている。この動きは開発者だけでなくて、私たちすべてのビジネスパーソンにとって働き方が根本から変わる可能性を秘めています。もちろんまだ正式発表ではないので、今後のオープン AI の動きから目が離せませんね。
AI が人間の仕事を代替するかもしれないという話をしたばかりですが、今度は人間が AI から自分たちの権利をどう守るかという話題です。こちらもヤフーニュースから。米国の俳優組合が AI で作り出す合成俳優の使用に歯止めをかける条項を含む新たな労使契約を締結したというニュースです。この契約は大手スタジオやネットフリックスなどの配信大手で作る制作者側の団体との間で結ばれたもので、なんと投票した組合員の 91.4% が賛成したそうです。すごい支持率ですよね。この動きの背景には、2023年に行われた俳優たちによる約4ヶ月にも及ぶ大規模なストライキがあります。あのストライキの大きな争いの一つが、まさに AI によって俳優の姿や声が本人の同意なく複製されたり使用されたりすることへの不安だったんです。今回の新契約はその時に勝ち取った合意をさらに一歩進める内容になっています。具体的には、AI で生成した俳優、つまり合成俳優を起用できるのは、生身の俳優や本人を元にしたデジタル映像と比べて大きな付加価値がある場合に限られると定められました。さらにスタジオ側が合成俳優を伝えたい場合は、組合に事前に通知して交渉の機会を設けることも義務付けられたんです。ロード・オブ・ザ・リングのサム役で知られる現組合長のショーム・アスティンさんは、この AI 保護の条項をあらゆる業界が目指すべき最先端だと高く評価しています。
技術の進化は止められませんが、それによって人間の仕事や尊厳が脅かされることはあってはならない。このニュースはテクノロジーと人間社会がどう共存していくべきか、そのバランスを取るための重要な一歩を示していると思います。これは俳優さんだけの話ではなくて、声優さんやイラストレーターさん、私たちのような恋の仕事も含め、多くのクリエイティブな職業に関わる問題ですよね。日本でも今後こうした議論が本格化していくかもしれません。
さて、ここで少しだけほっと一息つけるスポーツの話題を。ヤフーニュースからプロ野球の話題です。ソフトバンクが7日の DeNA 戦に4対2で勝利したんですが、これが延長12回までもつれる大激戦だったそうです。試合時間はなんと4時間41分。試合の終盤には雨も強まって、選手からは寒すぎるという声も漏れたとか。この激戦の末にチームは本拠地の福岡へ戻る予定だった飛行機に乗れなくなってしまい、急遽延泊することになったそうです。決勝点を決めたのは12回に決死のセーフティースクイーズを成功させた庄司雄大選手。庄司選手は10回にも1打サヨナラのチャンスで凡退していたそうで、ここで決めなかったら今後の野球人生が結構左右されるくらいと、ものすごい覚悟で臨んでいたんですね。試合後、小久保監督は10回のチャンスで、あそこで決めてたら飛行機に間に合っていたと冗談交じりにコメントしたそうで、チームの雰囲気の良さが伝わってきますよね。負けて延泊と勝って延泊では疲れも全然違うはず。勝ててよかったというチーム内の声も本当にその通りだなと思います。たまにはこういうちょっとしたハプニングのニュースも面白いですよね。
ではここからは経済のニュースをいくつか続けて見ていきましょう。まずは週明けの株式市場に関するニュースです。ヤフーニュースによると、先週末に発表されたアメリカの5月の雇用統計が市場の予想を大幅に上回る力強い結果となり、週明けの日本株は売りが先行する展開になりそうだということです。具体的に数字を見ていくと、5月のアメリカの非農業部門の雇用者数は市場予想が8万5000人増だったのに対し、結果はなんと17万2000人増、予想の倍以上ですね。失業率は 4.3% で横ばいを維持し、アメリカの労働市場が依然として非常に好調であることが示されました。これを受けて市場では、景気が強いならインフレはまだ収まらないだろう、 FRB、つまりアメリカの中央銀行は利上げに踏み切るんじゃないかという見方が一気に強まりました。金利先物市場では、年内に1回以上の利上げが行われる確率が前日の約5割から一時約7割にまで上昇したそうです。この利上げ観測は株式市場にはマイナスに働きます。金利が上がると企業の資金調達コストが増えるためです。実際、先週末のニューヨーク市場ではダウ平均が700ドル近く下落。特にこれまで相場を牽引してきたハイテク銘柄に売りが集中し、半導体関連の指数は 10% も下落するなど大きな影響が出ています。過熱気味だった AI 投資への警戒感も売りを加速させた要因のようです。一方で、日本では日銀が15日からの会合で政策金利を現在の 0.75% から 1% に引き上げるとの観測も強まっています。アメリカは利上げ観測、日本も利上げ観測と金融政策の方向性が注目される中、為替市場では円安が再び進行し、一時1ドル160円34銭をつけました。政府日銀が4月末以降に 11.7 兆円もの巨額資金を投じて行った円買い介入の効果もほぼ消えてしまった形です。今週は日米の金融政策の行方を占う上で重要な1週間になりそうですね。
続いては、私たちの生活に直結する消費税の話題です。ヤフーニュースによると、政府が検討している食料品の消費税減税について、小規模農家から収益が悪化するのではないかという不安の声が上がっているそうです。物価高対策として、高市総理が掲げる食料品の消費税ゼロという公約がありましたが、政府内では現在スピードを重視して税率を 1% とし、2027年4月からの実施を検討していると報じられています。税率をゼロにすると、
レジシステムの改修に最大1年ほどかかるところ、 1% なら6ヶ月ほどで済むというのが理由のようです。消費税が下がるなら私たち消費者にとっては嬉しい話のように聞こえますが、実はそう単純ではないかもしれません。記事で紹介されているのは11年前に脱サラして農家になった杉本秀則さん。杉本さんのような小規模農家の方々が今回の減税によって逆に収益が悪化する可能性が指摘されているんです。詳しい仕組みは少し複雑なんですが、背景にはインボイス制度などが関係しています。これまで消費税の納税を免除されていた小規模な事業者は、消費者から預かった消費税分をある意味で利益の一部にできていた側面がありました。これを益税と呼んだりします。でも消費税率が下がるとこの益税の部分も減ってしまう。一方で肥料や資材の仕入れにかかる消費税は払い続けなければならないので、結果的に手元に残るお金が減ってしまうという懸念があるんですね。良かれと思って進められる政策が現場で働く人たちに意図しない影響を与えてしまうかもしれないという難しい問題です。ただ安くなると考えるだけでなく、その裏側で何が起きるのか多角的に見ていく必要がありそうですね。
経済の話題をもう一つ、今度は自動車業界のニュースです。ヤフーニュースによると、これまでトヨタを筆頭とする日本メーカーの独壇場があったハイブリッド車 HV の市場で、中国メーカーが開発に力を入れ猛追してきているという話です。記事で紹介されているのは中国の国有自動車大手重慶長安汽車の新しい HV です。この車の燃費は中国の基準で1リットル当たり約 33.6 キロ。開発責任者の方はトヨタよりわずかに優れるとアピールしているそうです。しかもただ燃費がいいだけじゃないんです。 AI を活用してドライバー個人の運転の癖を記録、学習し、最も効率のいい燃費になるように自動で調整する機能まで備えているというから驚きです。価格もセダンタイプで約212万円からとかなり戦略的。EV やプラグインハイブリッド車で培ったモーターや電池のノウハウが生きていると開発責任者は語っています。中国ではこれまで政府の方針で EV が急速に普及しましたが、 EV などへの購入税の免税措置が2025年で終了することもあり、 HV が再評価されているという背景があります。また中国全体で見れば EV の保有台数はまだ全体の 12% ほど。充電スタンドが少ない農村部や冬にはマイナス30度にもなるような寒冷地では、バッテリー性能が落ちる EV は敬遠されがちで、まだまだエンジンを積んだ車の需要は根強いんですね。2025年の中国の HV 市場では日系メーカーが 81.5% ものシェアを握っていますが、 EV で世界を席巻した中国メーカーが今度は HV 市場でもその牙城を切り崩しに来ています。AI などの最新技術を組み合わせることで後発の不利を乗り越えようとする中国勢は、日本の自動車メーカーにとって大きな脅威となりそうです。技術競争の最前線は本当に目まぐるしく変化しますね。
さて、ここまでは AI や経済、産業の動向といった少し広い視点のニュースを中心にお届けしてきました。ここからは私たちの生活を支えるウェブ義塾、その開発の現場に直接関わる、ちょっと専門的だけどすごく重要なニュースを深掘りしていきたいと思います。パブリックキーの記事からです。ウェブインフラ大手のクラウドフレアが JavaScript のビルドツール Pyto や次世代のバンドルツールロールダウンを開発している Void Zero という会社の買収を発表しました。ウェブ開発に詳しくない方のために少し解説しますね。バイトというのはウェブサイトやウェブアプリケーションを作るときに使う開発道具セットのようなものです。料理でいうとすごく使いやすくて高性能なキッチンセットみたいなイメージでしょうか。これまでの主流だったウェブパックというツールに比べて、特に開発中の動作が非常に速いのが特徴で、今世界中の開発者から絶大な人気を集めています。今回の買収はウェブ開発の世界ではかなりのビッグニュースなんです。というのも、クラウドフレアは今年1月に静的サイトジェネレーターのアストロというツールを開発する会社も買収しているんですね。
アストロもバイトもどちらもモダンなウェブ開発で非常に人気の高いツールです。これらを立て続けて参加に収めたことで、クラウドフレアは開発者がコードを書いてからそれを公開して動かすまでの一連の流れをまるっとサポートするプラットフォームになるという強い意志を示したことになります。これは Next.js という人気フレームワークを開発しているパーセルや Jamstack という考え方を広めた Netlify といった企業と真っ向から競合していくことです。ウェブアプリケーションを動かすための基盤を提供するプレイヤーたちの間で、開発者をいかに自分たちのプラットフォームに引きつけるかという競争がますます激しくなっているんですね。ただ、こういう買収があると、開発者コミュニティからは、特定の企業にツールが独占されて自由な開発がしにくくなるんじゃないかという不安の声が上がることもあります。その点、クラウドフレアはバイトが今後もオープンソースであり続けること、そして特定の企業に依存しないベンダーニュートラルな立場を維持することを強調しています。さらにバイトのエコシステムを支援するために100万ドルの基金を設立することも発表していて、コミュニティへの配慮も見られます。このニュースから見える大きな流れは、ウェブ開発のインフラとそこで使われるツールやフレームワークがどんどん一体化してきているということです。開発者にとってはよりシームレスでより高速な開発体験が得られる可能性があり、今後のウェブの世界がどう変わっていくのか非常に楽しみな動きですね。
今日のポッドキャストでは、 AI の進化がもたらす未来の働き方から、テクノロジーと人間の権利のバランス、そして日々の経済の動きや産業構造の変化、さらにはウェブ開発の最前線で起きている地殻変動まで、本当に幅広いトピックをお届けしました。一つ一つのニュースが実はどこかでつながっているのが面白いですよね。皆さんはどのニュースが一番気になりましたか？次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。